ようございます。聖書と福音の時間です。秋は収穫のシーズン。お米、お芋、柿、栗など様々な実が実ります。聖書の中にこんな実のことがあります。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。こんな実を結べる人生であれば幸いですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。なお、本日のメッセージは去る8月24日ラジオ福島第一スタジオにて公開録音したものです。
皆さん、こんにちは。実は昨晩遅くに私は飛行機で福島にやってまいりました。ところが郡山からこの福島市に移動するための最終バスにギリギリ乗り遅れたんです。チケットはすでに持ってるんですよね。ところがたった今出たばっかりですというふうに、切符売り場の女性がおっしゃったので、困りますわーというふうに言った時に、彼女はですね、お客さんちょっと待っててくださいと言うやいないやですね、今走り出したバスを止めに行ったんですね。雨の中、ちょっと待っていてあげてくださいと言いながら置き去りにされてくれたんですけれども、まあでも私はそれ見ながらね、もう行ってしまったもの、今更ジタバタ行っても仕方がない、もしかしたらならぬものはならぬのですというふうにね言われるのかなと思ったら、そうではなかったんですよね。で、仕方がないのね、東北本線で鈍行に乗りまして、そして福島に行きました。で、駅構内でですね、コーヒーを買ってですね、そしてこのベンチに置いて飲もうとした時にね、倒しちゃったんですよ。しまったーと思った時にはもうベンチがザーッともうコーヒーでですね、もうこう濡れてるわけですね。で、その隣のその、座ってらっしゃった女性がね、このティッシュですっきれいに拭いてね、私に向かって、やけどありませんか？おお。で、そのゴミを自分のカバンに入れたんです。私はですね、この福島の方ってね、これすごいと、さすが会津やと思いましてですね、もう福島の方って本当にね、親切な方多いですよねって言ったらね、そうなんですって言ったんですよね。もうこれにもびっくりしました。まあ、そういうこの素敵な方のたくさんいらっしゃる、この福島で。この聖書と福音の番組が始まって約1年4ヶ月、このような機会が与えられていますことを心から感謝しています。今日はこの生でですね、皆様に、聖書のメッセージをお届けしたいなというふうに思います。で、今日のテーマ、今日のメッセージの箇所は聖書の富士山とも言われているところですが、まずお読みしたいと思うんですね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。まず一番目に、神はという言葉ですね。この世界を作りになった方、この宇宙も自然界も、そして私たちの命をもお作りになった生ける誠の創造主がおられる。そしてその神様はあなたのことを心から愛しておられるというメッセージです。いよいよこの八重の桜ですね、佳境に入ってまいりまして、福島を舞台にした大河ドラマということでね、私も毎週、欠かさずに見てるんですけれども、この新島八重ですね、今はまだ新島城と結婚していませんので、山本八重というこの主人公ですよね。会津の女性として、活躍しているわけですけれども、彼女が新島城と出会うまで、彼女に対して一番大きな影響を与えた人、それはね、なんといっても山本八重さんの実のお兄さんである山本角馬っていう人です。この会津出身の方ですよね。で、この17歳年上、 非常に文武両道で秀でていた人物であるというふうに言われているわけですけれども、まあこの親子ほども土地の離れた彼から鉄砲の打ち方などをこう習ったというふうに言われています。ところでこの山本角馬さんという人は戊辰戦争を生き残りまして、やがて京都府知事の顧問になります。で、京都というのはですね、非常に古典的な町、伝統的な古い町なんですが、この山本角馬のアイデアによって、日本一の先進県に変貌を遂げるんですね。非常にこの紳士の気質に富んだその人物であったわけですけれども、彼がこの京都の顧問をしていたときに、あるアメリカからやってきた宣教師から一冊の本を渡されます。その本が彼の心の目を開くんですね。その本のタイトルは、天道祖言という本なんです。この天道というのは天の道と書いて天道なんですが、これを丁寧に言うとお天道様になるんです。で、日本語でお天道様と言ったら、まあ、太陽のことを連想する方が多いと思うんですね。ところで中国では天道、天の道と書きますと、これ太陽のことではなくてね、天地の支配者、この世界の作り主、この全宇宙の所有者のことを天道というふうに言うんですね。その天道の根本に遡っていく本、これが天道祖言って言うんですけど、それでもよくなんか分かったような、分からないようなそんなタイトルですが、この天道祖言には英語のタイトルがついています。その英語のタイトルはね、エビデンスオブクリスチャニティというタイトルなんです。エビデンスというのはね、証拠って意味です。クリスチャニティというのはね、まあキリスト教というふうに翻訳されていますけれども、キリストを信じる、あるいは聖書を信じる根拠、証拠、信頼に至るその土台の部分はこれなんですよというふうに書いてある全文中国語の本です。この天道祖言を、まあ山本角馬が読んだ時にね、俺が求めていたものはここにあるというふうに目が開けていくんですね。まあ、その本の内容というのはですね、いくつかの章に分かれていますけど、一番最初の章にはね、神の存在について書いてあります。その当時の天文学、生物学、物理学、科学、あるいは生理学ですね、そういったですね、様々なこの、その当時の自然科学の知識の中で、そういうものを使いながらね、神様って目には見ることができないけれども、確かにおられるよ。神様という作者がいないと、この世界の成り立ちは説明することができないんじゃないでしょうか、ということを、まあ、詳しく紹介している本であったんですね。この天道祖言が紹介している神様の紹介の仕方というのはね、作者がいなければ作品というのは存在しませんよね。デザインがあるならば必ずデザイナーがいるってわかりますよねっていう、そういう本です。私はですね、一つ、その論理にのっとってね、紹介してみたい生き物がいるんです。それはね、フクロウチョウという蝶々です。南米に行きますとね、フクロウチョウという名前の蝶々がいるんですね。で、大きな蝶々なんですけれども、この蝶々の羽の模様は普通、ちょんちょんとモンモンがついてるだけなんですが、モンモンじゃない。フクロウの顔が印刷されたみたいに映ってるの。もうね、そのフクロウの黒目の潤いありますでしょ。あの少女漫画で、あの星が点々がいっぱいって。涙目の部分までね、もう再現しているというフクロウ蝶の顔が、蝶々の背中の羽にくっついてるんですよね。で、どうしてそんな風にくっついてるかと言いますと、この蝶々には天敵がいるんです。小鳥なんですね。この小鳥にも天敵がいます。それがフクロウなんです。つまりこのフクロウ蝶というのはね、天敵の天敵の姿を背中に描かれることによって天敵から守られる。鳥が食べに来た時に、これ見みたいなですね、これ。遠山の金さんみたいな、俺見てみみたいな感じでね。お前かよみたいな感じで、この、びっくりするということになってるんですけれども、これね、とっても不思議なことなんです。実はフクロウチョウっていうのはね、夜行性の生き物なんです。つまり、昼間寝ていて、夜活動するんですよね。昼間寝ていて夜活動するのがフクロウです。ところがこのフクロウチョウっていうのはね、昼間活動して夜寝るんです。ということはね、フクロウとフクロウチョウという生き物は 同じ場所に住んでいたとしても、お互いに姿を見ることはない、出会うことがないんです。フクロウチョウにとってフクロウっていうのはね、生まれてから死ぬまでの間、決して見ることがない生き物なんです。今まで見たことがないような姿の鳥の顔が自分の背中に描かれてるんですね。これはフクロウチョウがそんな自分でそんなことできるわけがない。となってくると、一体誰がデザインしたんだろう。フクロウのことをよく知り、そしてフクロウチョウの天敵が何であるかを知っている、そういうデザイナーが、このように設計してくださったというふうに考えるのがね、一番わかりやすいんじゃないかなと思います。この世界を作りになった方、自然界を創造された方、あなたの作り主であり、命のルーツである方がいらっしゃるのですよ、と聖書は語ります。そしてその神様は、私たちを愛しておられるのです。どうぞ皆さん、この永遠の救い主、命の作り主、そしてあなたのための贖い主、イエス・キリストをぜひ信じ受け入れてください。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。